はい、ディグニカラーハブ第21回です。今回は、昨年刊行された北村紗英さん著批評の教室に基づいて批評の話をしたいと思います。お相手していただくのはジミー・ソウルさんとニコライさんです。よろしくお願いします。
お願いし
お願いし
ま
ます
。
す。ハッシュタグ批評好きとつながりたいっていうことでね。いや、まあ、実はその去年の時点でジミーさんから批評の教室会をやりませんかっていう打診をいただいてたんですけど、僕がすごい難色を示したんですよね、まずね。ちょっとまあ、そこから説明しておくと、まあ、それには理由があって、このディグニカラーハブっていうポッドキャスト、分水嶺を探しましょうって言ってやってきてるわけですけど、まあ、ぶっちゃけて言うと、分水嶺を探しましょうっていうのが、批評の言い換えなんですよ。すっごいもうネタバレみたいなこと言っちゃうと。主観的な感情論で物事を見るんじゃなくて、まあ、あくまでも客観的事実を積み重ねて、ロジカルに事象の本質を探ってみましょうかっていう。だからまあ、とりあえず僕はその批評っていう行為そのものが好きで、だからそれはまあ、例えば映画のみが対象じゃなくて、まあ、ほんまいろんなものが対象になるんで、まあ、そんな感じでね、雑多な批評ができるポッドキャストをしたいなっていう、まずそういう構想があったと。でも、このポッドキャストは批評をしますって言ってもたら、批評せなあかんようになっちゃうじゃないですか。それはそれでね、ちょっとめんどくさいし、もっとなんか雑談もしたいから、なんかこう、もうちょっと汎用性のある言葉がないかなと思って考えた結果、生まれた概念が分水嶺やったんですよ。だか
そう
ら
だっ
ね、
たんですね。
そうそう、そうなんですよ。だからまあ、批評ありきなんですよ。最初にあったのは、批評ができる場をの設定やった
な
と。
るほど。
そう。だから、まあ、実際問題ね、その、くしくも、ちょっと今の時点ではくしくもって言うけど、その批評の教室の中でね、トップガンとアナ雪を並べて、その類似性を考えるっていう批評の方法論を述べてるとこがあるじゃないですか。あったでしょ？
はい。
一見何の接点もないタイトル選んで、それぞれの物語をある程度抽象化して要素に分解していくと。で、そうすることで全然違うように思ってたものの類似性が見えてくると。で、類似性が見えてみたら結果違うところも見えてくるっていうのが、まあ、批評の教室の中で書かれとんやけど、これってこのポッドキャストの第4回でやったエイトと長住隆の分水嶺と同じなんですよ。方法論は一緒。だから僕はその最初ちょっとくしくもって言ったけど、全然これ実はくしくもとかそういう話じゃなくて、本質を見ようとしてくると、どうしても方法論ってかぶってくるから、まあそういうことなんですよ。そらそこ行くやろみたいな話なんですよね。ただね、ただですよ、西郷先生のこの本出たの9月じゃないですか。9月なんですよ。僕がね、ニコライさんとエイトと長住隆の話したの6月やから、これね、西郷先生がポッドキャスト聞いてた可能性がね。
3ヶ月で 仕返ししといた
ゼロではないな。
そうかもしれません。
まあ、とりあえずね、ちょっとそんな感じで、批評とはについて語るのって、相当芯の部分になるんで、あんましね、そこについて言及してしまうと、聞かれ方が固定しちゃいそうで、ちょっと嫌やなみたいなのがあって、難色を示したんですけど、なんかね、別にもう、そんなんええかなみたいなのがあって、さすがに20回ぐらい続けてきて、もうええかなみたいなのがあってきたんで、まあ逆に、そういうのが根っこにありますぐらいなのを今提示した方がいいかなみたいなのがあったんで、ちょっとこの度、改めて、批評の教室会をしましょうかっていう運びになったと。
なるほどですね。なるほど。もう冒頭にちょっとある種答えが出た感があるんですけど。
え、マジっすか？どういうことですか？
いやいや、じゃあ私がそのオファーしたのは2つ理由があって、
おお、はいはい
1つはまあ、この本を通して批評の方法を書いてるのが、
おお、はい。
これは大変な作業だなと思って、
はい。
いや、本当すごいいっぱいあるじゃないですか、方法から。
はい。はい。
批評なめんなよっていうことだと思うんですよ。
ああ、はいはいはい。なるほど。
あともう一個あって、こちらの本がすごい評判で売れてると聞きまして、この本がって、その、 割とこう本当細かいっていうかね、難しい、正直ちょっと難しいなと思ったんですよね、読んでね、はいはい、
なるほど。
その2つがあって、
はい、
それでちょっとお伺いしたんですけど、
なるほど。
でさっき滝さんがもう冒頭で喋ってくれた通り、
はい、
その方法として違う作品を対比してってやってっておっしゃったじゃないですか、
はいはいはい、
それはこう滝さん自身は何をもって学んだっていうか、
はい、
その方法、
あーなるほどな、なんやろな、
それはその批評される方の中ではこの本に書かれる前よりある種標準的な方法なんですか。
いやでもないと思うんですよね。
こう
みんな荒れちゃいます、そのいざ批評をしようと思った時に一個の作品の要素を分解していくっていう行為はすると思うんですよ、
はい、
なら結果的にそうなってくるんちゃいます。
結果的にそうなるっていうのはやっぱこうそれを分析分解するにあたって何かと比較して分解するっていう作業に至るってことですか。
いや分解していくとあれこれとこれ一緒やんみたいなになってくるんです。 はい、ある程度フォーマットみたいなのが見えてくるんやと思いますね、
うん、なるほど。
でその中で明らかにパッと見違うもんやのに同じとこにあるなみたいなのが、
はいはいはい、
なんかちゃんと批評をするって言ったら変なんですけど分解して批評しようとしたらそうなってくると思いますよ。もしくは僕が時空を超えて先にね西郷先生の本を読んで、
その記憶の断片をつなぎ合わせて
してる可能性もあるかもしれない。
ありますね。実際ここもタイムワープにご用心って書いてますもんね。
ありますよね。
ありますよね。
タイムワープはね批評をするときにあたってねやりがちの人も多いような気もします。
はあ、ははあ、とおっしゃいますと、
この本の中では自分の性癖を疑うなみたいな話はあるじゃないですか。
はい。
ただですね本来は自分の性癖を疑うべきやと思うんですよ、
うん、
北村先生は全部踏まえた上で自分の性癖をその上に乗せるのはありやっていうことやと思います。
はあ、ははあ、
それはある意味主観につながる可能性がまずはあるかもしれないということを踏まえた上でってことですか。
ね、そう、ね、結構よくあるのがこの作品は面白いっていう前提に基づいてとか、まあ、逆のパターンもありますよ、うん、この作品は面白くないっていう自分の感情に基づいて論旨を組み立てていったら、うん、いやそれでも明らかに破綻してるでみたいなのがあるんですよ、うん、
そこを成立しないといけなくなりますもんね。面白いってとか面白くないってことはね。
そう、そう、そう。でもそうじゃない結果になることも全然あってそれも面白いんやけどなっていう、
うん、
ちなみにニコライさんは読まれてどの辺が面白かったとかありますか。
まあ、あくまで冷静に要素を抽出してでそれを、まあ、いろんな面白い言葉使ってね、例えば似てるものがあれば友達としてつなげるとかね、 あと、
はい、
巨人の肩に乗ってとかね、ああいう上手なね、はい、まあ過去の批評家の言葉を引用してるんですが、はい、あの言葉遣いが非常にキャッチーで、
はい、
この言葉が頭にずっと染み込んでるんで、あこういう言葉使いながら批評していくと面白いなっていうね、そういう、はい、あの導きはねすごく上手に書かれてるなと思って、かなりあのその言葉は今も染みついてて、
ね、それはでももしかしたら批評の本質じゃないかもしれないですよ、
うん、かもしれないですけどまあでもそこはね僕の中では今のところこの本の中の、
はい、
あの出会いとしてはすごく面白かったなというのが一点とで、はい、僕どっちか言ったら分野的には仕事はあの、
はい、
まあどちらかというと理系に近い仕事なので、うん、なので仕事として見るときは何かその数値的に、
はいはい、
根拠があるかないかとか、
はい、
あの仮説通りに物事が進んでるかとか、
うんうん、
そういうことをチェックする仕事なんですが、
はい、
ことエンターテインメントになったり、
あ
本を気楽に読むときにその思考がね完全にパカンと外れてしまうんですね。これは別物だと思い込んでたのが、
はい、
あ批評っていうのはちょっと僕らが普段やってるようなことと、はい似ていると考えるとすごく面白いなと思って、
似ていると思いますよ、
うん、そうそう、その目線で、入り込めたのですごく面白かったのと、
はい、
あとは作品の批評をするときにね、 ついつい作者はどう考えてるのかなとか言って言うのを考えないといけないっていう、
あ、
そこが、まあ、面倒くさくもあるし、
あ、
でそんなこと知識もないから分かんないからちょっと尻込みしてたんですけど、
あ、
それはあんまり関係ないよって書かれてたところがすごく新鮮で、
それはそうです、
まあ、うん、そこがね僕の中ではもう新鮮やったんです。 あ、そうなんやってことは結構教えてくださって、
それはそうです、
そこがね、あの非常にありがたい本だなと思って読ませてもらいました。
西郷先生は前の本の中で、批評には正解はないけど、まあ、間違えた批評はあるっていうのを言ってて、なんちゅうんですかね、作者の考えてる正解みたいなのはないんですよ。ただ間違えてることはあるかもしれない。
同じことをね、別の本で最近立て続けに読んでたんで、美術批評の本とか岡本太郎の本、ピカソの本を読んだ時に同じことを言ってて、はい、もう作者から離れた瞬間にもう我々のもんではないよって、ああなるほど、これだけ立て続けに、
はい、
あの芸術や文学について書かれると、そう見ると批評しやすいというかね、初学者なので全くわからないままですがいろいろとそういう目線で見れたらいいなと思いましたね。
うん、でもあの批評と感想の違
い
についてはこう考えるいいきっかけになりましたね。
は
い、まあ、なんか本当、まあ、ことはやっぱこう映画について言及してる本じゃないですか。はいはい、
そうですね。
まあ、ズバリもうあの、
はい、
町山さんだったり、
はい、
歌丸さん以降、
はい、
そういう映画を語るっていうムーブメントが始まって、
ああ、まあ、そうですね。
ややもすればもう15年ぐらい経ってるかもしれないですよね。
そうですね。
そんな中でいっぱい映画ブログだったり、
はい、
ポッドキャストがある中で、
はい、
それで批評感想っていう違いを改めて考えるきっかけにはなったかなと。
なるほど。そうですよね、批評と感想は違いますよ。
まあ、でもその辺は明確に意識してやってる人がいるかっていうのはちょっと改めて疑問になったっていうか、全然感想でいいと思うんですよ。
はいはいはいはい、
うん、
なるほどな。僕が映画についての話をするときは批評をしたいんですよ。でじゃあ批評と感想が何が違うのかっていうと、まあそれも西郷先生書いてることではあるんですけど、要は新しい価値基準を提示できるかどうかっていう部分で、まあ感想はやっぱ言っても主観的なもんなんで、僕がこう楽しく見ましたっていうことと、批評をすることによってこれはこういう見方がありますよ、どうですかっていうのは結構違いはあるかなっていうのは思いますね。
いや、そこで改めて疑問っていうか、
はいはい、
素朴な疑問なんですけど、
はいはい、
やっぱこと映画においては、
はい、
直接絵として表現されてないようなことを、
はい、
断片をつなぎ合わせて、
そうなんですよ、
実はこういう意図があるっていうのを言える人こそが偉いみたいな風潮
は
ちょっとあるじゃないですか。
はいはい、ああ、わかる、はいはい、わかる。
これは正直ちょっと気持ち悪いなとは思ってる節がありまして、はい、
そうですね。
で、まあ、常に疑問なのは、
はい、
作った監督そこまで考えてんのかなとかが、
いや絶対ありますよ、絶対あります、
確認してほしいですよね、なんかね、うん、いやいや俺そこまで考えてないしみたいなことが、はい、一人歩きしてるのがいっぱい実はあるんじゃないか、
あります、あります。それもロジックとして成立してたらありやと思うんですよ。
はいはいはい。
でもそうじゃないのはやばいですよね。そうじゃないと陰謀論ですよね。
まあ自分がこう見たい世界ってことですよね
そうで、それはできてしまうんで、
うん、
それは映画がカットとカットをつないでるもんなんで、カットのカットの間は何もない余白が絶対あるんですよ、
はい、
映画はもう本質的にそういうもんやから、だからそこを勝手に主観で埋めることができてしまう。
さっきのニコライさんの話じゃないけど、もう自分の手を離れたら自分のものではないから、
はいはい、
なかなか監督もいやそこまで思ってないし公表してないですもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
ちょっと分かんないですよ、歴史の中で、はいはい、あまりに違ったこう話が一人歩きしてたら、
はいはい、
監督自ら否定していることが過去あったのかもしれないですけど、
これがね割とキンキンにね、新エヴァの件について庵野監督が公式で回答しているのが、
お、いいです
ね、いつかな、昨日か一昨日ぐらいありましたね、
はいはいはい、
あのある登場人物が庵野もよこをイメージして書いたんですかっていう質問に対して、いや違いますみたいなでそれをなんか影響力のある人が言ってることに対してどう思いますか、大変迷惑ですみたいなでもね、それも難しい問題で、その新エヴァの例でいくと、 監督が否定してもそのある登場人物は明らかにそれは庵野萌子を描いてますよっていうこともできてしまうんですよ、
ね、まあ、受け手がそう思ったらそういうことですもんね。
そうそう、でそこに説得力のあるロジックが、まあ、成立していれば大丈夫だと思います。
もうそれに関しては監督は無意識にそういうのが出てたかもしれない、
ね、知れない。そうなんですよ、そうなんです。
感想を語り合う会とやっぱ批評を語り合う会っていうのは別々であり得ると思うんですけど、やっぱり片や批評で片や感想やとね、わけわからんことになりますよね、確かにね。
まあでもハッシュタグ批評好きとつながりたいみたいなのはでもなかなか成立せえへんと思いますよ、うんうん、ぶっちゃけ
なんか結局細胞先生も、
はい、
価値付けの面白さをこう、まあ、
はい、
すごく提案されててね。
そうですね、
そのやっぱり価値をつけるっていうこと作業してるっていう意識がなかなかないもんでね、だから批評なのか感想なのかよくわからないこと、
はいはい、
これをこの作品にはこれだけの価値があるっていう説明していくのがまあ批評なんかなと思って。
いやでもそんなに、ね、難しく考えんでもいいと思うんですよ、その価値付けっていうのは、うん、三浦純がそこがいいんじゃないっていうのも、うんうん、価値付けという意味では批評足りえるかなと思います、
ね、その人はよくやるのがありえない人に入り込んで映画を見て、でそこから見えたものをこう評価していくのをよくやってね、まあ、
はい、
オードリー・ヘップバーンになりすまして映画をこう語るっていう風に
はい、はい、
疲れたとかって言ってるんですけど、そこから見える価値を必ずこう言ってはるっていうのは、あれ面白い手法やなと。決して感想だけじゃなくて、
感想ではないですよねそれはね、
うんうんうん、面白いなと、
うん、じゃああれですか、これまでは批評として意識して語ることとかはあんまりなかったですか。
音楽に関してはやっぱりちょっとどうしても好きなところがあるので、このギターの出だしはとかっていうようなものの見方って結構できやすいじゃないですか、
はい、
この演奏家は前の作品でこういう曲をやっててとかって、そういう情報はまあ好きで仕入れやすいんですけど、映画をね、はい、そこまでこう掘り下げて楽しむっていうことをあまりしてなかったり、まあ、ストーリーにどっぷり使ってなんか主観で入り込んで、で終わって、ああ見たっていう感じで終わりがちでしたね、確かにね。
でも結構批評をするにあたっては音楽より映画の方がしやすいとは思うんですけどね。
うん、
その辺ジミーさんどうですか。
いやね、あえて今まで開始からもう音楽を避けてきたのに打ち込まれるとは思わなかったんですけ
ど、これはね、この3人である以上はね、ちょっと音楽の話はすべきだと思います。はい、
まあ、私はまあ一応ね、ジミーソウルラジオでやらせてもらってる中 で、
はい、
本当にね、
はい、
自分に毎回がっかりするよね、何も言葉が出てこないんですよ
そんなことないんじゃないですか。
いや、なんかやっぱりちょっともうそこちょっとまあ弱くて、
はいはい、
まあそれがあっての今だったらもう本人に聞いてやれっていうマインドで。
なるほどな
自分が喋るより一時情報当たった方が、
いやそれはね面白い、
それは正確でしょ
う。そうですね、
っていう話なんですよ私の場合は。
なるほどな。
ジミーさんのラジオで新しい楽曲の紹介するときに、もし下に価値付けの方にかなりガチでやってしまうとちょっとテイストが変わったりとか。
ありがとうございます、
うん、
でもそこはね、
うんうんうん、
すごい実は注意してて。
いや本当そうだと思います。
なんかいやなんていうんですかね、注意してると偉そうだな、なんていうんですかね、自分がまあ当然思う好きな曲をかけてるんですけど、
はいはい、
それがね、本当常にきっかけであってほしいなと思ってて。
あ、いいですね。
聞いて、
はい、
今時もスマホですぐたどれるじゃないですか、
うんうん、
それになってくれたらいいなと思ってて。
なるほどな。
でなんかその隣にある曲、
それ最高です。
同じレーベルだったり、
うんうんうん、
同じプロデューサーだったりとかを紹介して、
うんうん、
これからのきっかけになればいいなと思ってやってて。批評性はないけど、でも自分が選んでるっていうこと自体がもう批評性は
ある。いや、そうです、そうそう、絶対そうですよ。
自分っていう一応歴史があって、
はいはい、
バックグラウンドがあって、自分っていうフィルターを通して選曲してるんで、
はい、
その行為こそは批評だとは一応思ってやってますけど、
はい、
それを言語化は諦めましたいやっていうのはスカートの澤部さんっているじゃないですか、
はいはい
はい、あの人のラジオがすごい好きで、
どんな
のかも作って作詞もしてるから、
はい、
もうなんせ曲紹介の言語の豊かさがすごいんですよ。
へ
もう聞いてて毎回うっとりしちゃって、
へ
すごい好きだけど、
はい、
これは自分できないと。
なるほどな。
それでの今突撃インタビューシリーズになってるので そっち行くしかないぞっていう感じですよ。
でもジミーさんの選んでる曲はもう間違いなくジミーさんの好きな曲のグルーヴがあるから全然それでいいと思います。
逆にもうそれじゃないと番組やる意味はないと思いますけどね。別にスポンサー番組もなければね、うん、自分が好きなことを好きなようにやらないと。
そうですね、うん、意外とでもそうじゃない人もいますんで、
ね、流行ってるから書けるみたいな人はね、
そうそうそうい
るでしょうね。
絶対いるん
で。でもそれは求められてもないですからね。
なるほど。
でも楽曲作るアーティストも意識せずとも、もう曲を作る行為自体が批評性を伴ってるじゃないですか。
そうなんですよ。
歴史の上でやってるわけなんで。
面白い。
だから我々が騒いでるサカナクションの、
はい、はい、
曲っていうのもあれ批評の行き着いた先かなみたいな曲じゃないですか。
そうですね、間違いないですね。
それをこう狙ってやってあれができてしまう、すげえなみたいな、はい、
どこまで詰めてやっとんかみたいなのがすごい気になりますよね。
それはでも制作過程はすごい気になる、ね、
気になるでしょう。
最初のほんとラフのラフのスケッチみたいなのすごい気になります、
ね、気になるでしょう。とりあえずイントロだけルパンっぽくしててくれたら OK やでみたいなのがあったのか。いや、まあ、それは絶対あるんですけど、それがどこまでルパンっぽさを要求されてたのかとか、
そういうタイアップだと使われる尺はこれぐらいだから、
はい、
ここ満たしとけばみたいなのもあるかもしれない。
それはね絶対ありますよ。
あ、
それ間違いないです。であとやっぱ作っていく工程で割とトーキングヘッズやなゲラゲラみたいなんでやってたら、あ、もう意外とこれで OK やんみたいな、
はいはい、
とかも絶対あると思うんで。
あの映画の影響もあります
ね。 あると思いますよ。見てないけどありますよ。
見てないんすか。
見てないんですよ。
見たら単純に人間ってすげえなって感動しますよ。あんなのがライブでできるなんてつって、人がねぶつかんないですからね、ステージでね、複雑に動いてね。
そうなんです、
ね、楽器弾きながらっすよ。
すごいよ、
信じらんないですよ。
サカナクションは最高です。
びっくりしましたね、
はい、
うん、
僕の中ではエドウィンスターのタイムと同じ高速ファンク枠なんですけど。
DJ たら続けてかけちゃうぞみたいな。
あ、行きますね。ここアクロバットできるとこやね。
ブレイクありますしね。
ありますから。
けどあそこのリズムが半分になったら、
はい、うん、あ、死にますよ。
泡吹いて死んでたと思いますよ。あれね、泡踊りであるんですよ。
そうなんですか。
泡踊りってブレイクでリズムが半分になるとこがあって、
やばいな。
でそこってあの連がダンスのビートも半分になるんですよ。
やばいな。
これ見たら本当にぶっ倒れそうになって、本当にね、時空が歪むんですよ。
はいはい。
あの一番メインのところのうまい連だけ踊れるとこであるんですよね、
はいはいはい、すごいな。
ここで見たら本当にぶっ倒れるかと思っていきなり半テンポになるんですよ。
それも合わせてでしょ。
そうそうそう、それがぴったり合ってるけど半分になるんですよ。
すごいな、
それやってほしかったですね。でもな、面白いよな。だから作り手はどこまで考えてやってるか、逆に批評を通して興味ありますけどね。
そうですね、そういうことはもうすっごい思います。これはもうインタビューしてどなして作っとんか、もう気になってしゃあないみたいなのがね、多々ありますよね。
でもそれをこうなんか、こう我々が思ってる次元の違うところで余裕でやってる天才の弁は聞きたいですよね。
聞きたいですね。
なんかノリでやったらできちゃったみたいなのを聞きたいですよね。
それも絶対ありますよ。いや、全然何も考えてなかったんやけど、みたいな。絶対ありますよ、
うん、ありますよね。
いやだからそれの究極の形がこれが僕らが好きなノーザンソウルだと思いますよ。
おっしゃいますと、
これ絶対オーケーテイクちゃうやろみたいな、そのまま出してしまうみたいな。
まあ予算の都合とかね、
そうなんですよ、そうなんですよ、それが最高みたいな。
そう、逆にかっこいいよね。
まあ、とりあえず、まあ、ニコライさんはその批評の教室を読んで、作品は別に作者が意図してるもんじゃない解釈をしてもいいっていうのはまあまあ禁言やったとしたら、じゃあジミーさんはなんかこの本を読んでこの考え方面白いなみたいなとかありました？パンチラインありました？
パンチラインは、
はい、
ちょっと待ってくださいね。さっきニコライさんもおっしゃったね、その巨人の肩に立つっていうのはね、いいですよね、
うん、
お、
便利な方法として、
お
いつ使えるか分かんないですけど、使いたいですね。あとでもやっぱり、なんていうんですかね、これがって言わないですけど、
はい、
本当、さっきも言いましたけど、批評するのは大変だなっていう。
あ、
やっぱり比較とか分類とか、すごい手間だなと。
でもあんまりこだわらんでもええんちゃいます？
まあいいんですかね。
うなぎのくだりは大好きですね。あんだけ調べてうなぎは嫌いやって言って
た。そうっすよね。
あそこ面白かったですね。でもやっぱあそこまで調べるのは確かに大変やなと。
私が好きなのはうなぎじゃなくて批評でしょ。
そうそうそう。
でもそれはあるんよな。
面白いなあの表現。
映画を見ててもこの映画はめっちゃ面白いけど好きじゃないとか、うん、面白くないけど好きとか、うん、僕は割とそこのね感情の部分と出来とかなんやろな魅力とかって結構分かれて考えがち。
で別ですよね、
うん、絶対別。
面白いですね。
映画全体としてはまあまあだけど、はい、この1シーンこの1シーンでもう最高っていうのがいっぱいありますよ。絶対
好きとかあります
よ、はい、私なんか単純なんでもうなんか全速力してるシーンが良かったら OK みたいな。
いいですね。
本の中のテネットネットワーク図とか見ても
ああ
やっぱ大変じゃないですか。これこの ね
それはええんちゃいます。そこまで線でもええんちゃいます。
はいはいはい。だからこ逆にっていうか、
はい、
まあ当然この本を出した意図は気になりますよ。意図っていう、まあその出版依頼があってはあると思うんですけど、でもなんか私はなんかこう、批評なめんなっていうのはすごい感じたんですけど。
と、僕はやっぱり、その、細胞先生が、批評っていう行為は、批判も意図はない行為やっていうのを書いてて、僕は決してそうじゃないと思ってるんで、それは三浦淳の言う、そこがいいんじゃないっていうこともあるじゃないですか。
はいはいはい。
僕は同じ、僕は所詮味音痴ですよ、
うんうん、
同じ味音痴なんやったら何でもまずいっていうより何でも美味しいって言った方が絶対人生楽しいから面白さを見つけるべきやとは思うんですけど、細胞先生も基本的にはそれを分かってると思うんですよ。分かってるけどあえてあの批判することも厭わずにするべき、空気は読まないべきみたいなのを書いてるのは僕はそこへの批判やと思ってるんですよ。それは要はハッシュタグ映画好きとつながりたいに対する
すげえ言うな今日。
あれやと思うんですよ。まあこれ僕の気持ちを乗せてる部分は多分にあるんですけどね。
でもなんていうんですか、批評っていうのもそのエンタメ批評みたいなことになって、
はい、
影響力を持つと、
はい、
やっぱそういうのはこう言えないみたいなのあるかなみたいなのあるか、うまく言え
ない
。そこまで言ったらお二人はもう聡明だからある種のこうある像をイメージしてもらってると思うんですけど、リスナーの人もこの人がいい、この人はこう批評したらそれをこう覆す気はできないみたいなとか
あるじゃないですか。やっぱそれはやっぱハシズムですよね。
ですよね。
めっちゃ思います。
かつても、まあ、批評はそれは批評じゃなくて感想にしましょう、
はい、
だけど俺はこうだぜって言えてこその健全な社会、は
い、やと思います。やと思います。
逆になんかこの人がいいって言ってるから自分はあんま好きじゃないけど、
はいはい、
それが言えないみたいな本当ダサいですよ。
ダサいのにやっぱそれが割と主流になってきてるっていうか、パイがでかくなるんでそういうシーンの方がでかく見えちゃうっていうのはありますよね、
はい、実はでかくないですからね別にね。
あ、まあでかくないんですけどね。そうなんですよ ね、 でかく見えるんです
けどね。なんか意外な映画で感じますよね、映画に関してはね、
はいはい、
ホラー映画とか言ったら、
はい、
普段見ない層がいっぱい出て、
そうそう、
自分がいる層がいかに狭いかっていうのを実感します。
めっちゃあります、
ね、あれみたいな。
おかしいなみたいな。
そうそうそうそう。そんな人は批評とか感想とかどうでもいいですからね。
そうなんですよ。
真に楽しめてる気はしますよね。
だからやっぱ行き着いたらそこに行くんかもしれないですけどね。
ああ、そうなりたいですよね。
そうなりたいですね。あ、やっぱあれやな、ハッシュタグ映画好きとつながりたい最高っていうことですよね。
まあでももうね、滝さん申し訳ないですけど生意気言うですけど自分もそのね息はね出したんですよ。
そうか、抜けました。
全然もうソウルミュージックに関しては、うん、ソウルミュージック好きならいいじゃないって OK、はい、映画好きならいいじゃないって息にいけちゃったんですよこの4年間で。
最高やな。
もうそれはさまつなことはどうでもよくなりましたね。
よかった。これジミーさんのその言葉をこの回は締めようかな。
いやでもそんなとこでこうちっちゃな言い争いはもうね。
いやそうですよ、
はい、
僕も分水嶺の向こう側に行きます。いや目から鱗です。
でも、
はい、
でもあるんですよ、うちには。
いや分かる分かる分かります分かります。
あるけどっていう感じだし、
はい、
分かんないですね。音楽に言えばやっぱこう、まあ、ぶっちゃけると、
はい、
こうその人が例えばレコード買ってますって言って、
はい、
今欲しいレコード何ですかって聞いて答えてくれたら、
はいはい、
年齢とか考えたら、 まあ、分かるじゃないですか、
うんうんうん、
今欲しいレコード何ですかって聞いて答えてくれたら、
うんうんうんうん、
その人のこう名前聞きますよ、
うんうんうん、
こうキャリアというか、
はい、
分かるじゃないですか、
ありますよね
でも分かるんで、だからもういいんですよ
いやすごいいい話じゃないですか、
もういいんですよ、あここでこうか、はい、じゃあ聞かれたらどうですか、はい、みたいな、
これちょっと僕早くジミーさんの方に行きたいってなりました、
いやもう、
はい、
本当変わりましたよ私は、はい、確実に変わりました、
悪くなった
ジミーさんも今までの過程を踏まえてですから、
ね、いやもう今まではみんなクソと思ってましたからね自分こそが最高と思ってましたよ、
最高です、
でやる上ではそれはあるんですよ当然、
はいはいはい、
ありますよ、
はい、
でもそれもちっちゃなことですからね、はい、気づいちゃったんですよ、
すごいいいことやな、いや僕はまだまだダメでした、
いやダメじゃないんですよ、それはダメではないこれもでも自分が今こういう立場だから言ってるだけで、
はい、
もう降りたらもうねバリゾーンしか
いや、ね、やっぱそのマインドは大事ですよね、
まあ本当ね、映画も言ってもちっちゃいじゃないですか、パイもね。
ちっちゃいですよ。
でも分かんないですよ。でもパイがでかいもんってないような気もしますけどね、そんなこと言ったらね、今ね。
そうですね。
TikTok しかないんじゃないですか。いや、でも、すごい面白いですよね。でも、なんか、逆に言うと、批評とか、なんかこう考えてるところって全然違うところから来る衝撃の方がでかくないですか。
はい、
だから今、パトリース・ラッシェンの、
はい、
フォゲットミノッツが、
はい、
TikTok 活でめっちゃ流行ってるんですよ。
TikTok すごいな、
面白くないですか。
いや面白いです、
ね、なんかこう自分がこうなんかすごいしかめ面で考え事してるとこじゃないとこで、
はい、
なんかこの曲最高やんって踊ってる人の方がソウルミュージック楽しんでる気がしちゃうんですよ。
いやそうですよ、いやほんまそうですよ、
特にフィジカルで楽しむ音楽だと思うから。
そうですね、
まあ、どっちがどうってはないですけど、なんかすごいそっちがいいなとは単純に思いますけどね、
はい、いやそうですよ、もう全然まだまだですよ、何でも美味しいとかって言って食べてる割には、いやそれまだまだ分かってないわみたいなとこでしたね。
何でも美味しいもん、空腹が結局最強みたいになっちゃうじゃないですか
そうですね、
難しいです ね。でも逆になんか本当あれですね、今本当そうピュアに楽しめるようにしてますね。
すごい最高の金言をいただいてました。
いやでもなんか、でもそれもでもこういう批評の教室とか読んで学んだ上で、
そうそう、いやそうです、
学んだけど、
はい、
これがピュアじゃないっていうわけじゃないですけど理屈も踏まえつつもそこから脱却したいっていうのはすごいありますね。
そうですね、
うん、なんかすいません、取り留めのない話を。
いやもう最高です。
いやこれもでもあれですよ、滝さんも来てくれたバラカンさんとのあのパーティーが良かったですね、
はい、これは最高ですよ。
やっぱ音楽大きい音で聞いたら最高やんっていう、それだけだったですかね、あれね。
それも僕お酒飲まずにあんだけいけるんやみたいななりましたからね、
あんな寒いとこで。
中華汗びしょびしょなりました
あれはちょっとすごい美しい空間でしたね。
良かったです、音楽を楽しむ純度がすっごい高かったです。ありがとうございました。いやほんま良かったです。話は尽きないですけど、僕の画像も止まってしまったんでとりあえずこれは一回ほんな締めますね、はい、まあそんなことで批評の教室読んでください、面白いんで
面白いです
批評の教室の感想はハッシュタグ分水で分水の分文化の分の方に書いてください。よろしくお願いします。じゃあまあとりあえずあの今回は、私タッキーと
ニコライ
とジミーソルでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。